はい、小倉治の小倉ジオパート2、そして第2弾、はい、第2部に入るんですけども、はい、第1部ちょっとね、話題が面白くなってしまったので、続けちゃうかなと思ってるんですけれども、結局人間って人と比べたがるんですよ。で例えば、この中で、飯田先生っていうのは、おそらく日本で一番難しいと言われている大学を出てるんだけれども、これこの前、一緒に飲んでる時話を何回かさせてもらったんですけれども、なんか、もう、いつもトップの人で、なんだろう、ずっとこう、東大に行くような中学、高校に行ってる人は割と楽だ
っていう、ね、っていうのは、
周りが頭のいい人ばっかりだから、成績のいい人ばっかりだから、まあ、大体自分ってこの程度っていうことが分かる。
あ、
でも、はい、例えば、県立無名高校とか、
はい、
私立小倉学園みたいな、あまり人に知られてない、進学校でもないようなところから、うん、もうずっと村一番の秀才とか言われてトップだった人が、東大に来ると、まあその人も、まあ、よほど優秀じゃなければ、中間ぐらいになるわけです。そうすると、今までトップだったのが中間ぐらいになって、すごくショックらしいんですよ。
そうなんですよね。だから結構、東大って一番ドロップアウトと中退が多い大学で。
あ、そうなんですか。
中退率は多分東大が一番有名大学の中で高い。で、まあ一つは、2年生から3年生から上がるときがちょっとハードルが高いっていうのもあるんですが、それ以上に多いのは潰れちゃうって子がいるんですよね。
心理的に、精神的に。
精神的に、はい。例えばこれは僕のサークルの子ですけれども、本当に、新設校から初の東大みたいな状態で来て、結構田舎の方なんで、小学校進道、中学校進道、高校進道で、まあ、東大の、まあ、中の下ぐらいの成績だったりすると、小倉さんなんか、だから関西だから分かりません？ある意味、いじられキャラとか、
はいはい、
バカキャラって、むしろ美味しいじゃないですか。
は
い、
僕、小倉文化系の中ではめちゃめちゃ美味しい。
そうなんですよ。で、特に、例えば、東大だったら灘とか、東大寺出身のやつが、例えばそういう田舎出身の子をバカキャラとして扱ったりしてても、いじめだって本人たちは感じてないんですよね。で、それこそ関西組にとっては、むしろあいつ美味しいじゃねえかって思ってたりする中で、どんどん追い詰められてっちゃって、結局学校来れなくなって、で、その子の場合は、結局最終的には、まあ、ほぼ薬物中毒で入院して大学も辞めちゃったんですけれども、なんか壊れちゃう。でそれなんかはずっとトップだからトップじゃないっていうことにもう慣れてないんですよね、うん、
はいはい、
ところが進学校出身はだいたい中の上、例えば灘とか開成みたいなすごい学校だと中の上でみんな東大なんで、うん、まあまあ上にはいくらでもいるなって、思いながら大学に来れる。だそういうのと同じで、結構、なんかその群れの中での序列っていうのが精神の安定性を決めるところがちょっとあって、これあんまり言いすぎるとすごいやらしい話にしかいかないんですけれども。
逆に言えば優越感に慣れすぎちゃった人が、
そうなんですよね。
失って、なんかきつくなるってことですよね。
そうですね。
ありますよ。僕は格闘技の先生やってますけど、生徒に、まあ、鹿児島ラサール出身の人がいて、で、まあ、いじられキャラなんですよ。美味しいんですけども。で、そいつは、某、東大ではない国立大学に入ってて、それなりに優秀なんですけども、お前、鹿児島ラサールで、ほにゃほにゃ国立かよ、とか言って、めちゃめちゃ馬鹿にされるんですよ。いや、すごい学校なわけですよ、それも。それなのにいじられてて、くっそーとか言って、あげくの肌になんかこう、ね、顔がブサイクだの、なんだのって、そこまでいじられてですね。
それなんか加藤智弘とか、あいつの、ね、津山三十人殺しのトイムツみたいな世界とちょっとつながってしまうとかありますよね。
だって
優秀だった人がなんか、その、おだてらんなくなって逆ギレするみたいな。
だって、まあ、ちょっとだいぶ前の話になってしまった感がありますけど、はい、秋葉原、大量通り魔の加藤容疑者は、はいはいはい、全体的から見ると、うん、まあまあの学歴だし、はい、まあまあの技術あって、はい、まあまあの収入なんで、はい、変な話、その、今、多くの、労働市場で問題になっているような、一番プア層、はい、一番ワーキングプア層であるとか、はい、一番の辛い層ではないんですよね、はい、加藤容疑者。はい、 あの全員を調べてみると、うん、まあ、真ん中ぐらいな印象のある人なのに、なんかすごい劣等感が強くてっていう。
あれ、やっぱり比較でしょうね。僕の知ってる人でもやっぱり、新生兄弟が、いわゆる一流大学と言われた国に行ってて、その人は半一流ぐらいの大学であることが自分で許せなくて、大学行かなかった人がいますね。あの合格はしたんですが、そうすると、それは果たしてその人にとっていいことなのか悪いことなのか。
そう、だから変な話、お金があってありすぎて中途半端に一つ上の階層に行ってしまうと、ものすごく苦しい、お金の面で言うとですね。で、あとはまあ学校でも仲間付き合いでもそうですけれども、変に自分が居づらいところに身を置いてしまうと、結構やられてしまうというか辛くなっちゃうみたいなんですよね。あの例えば女性とかでも異様なぐらい容姿を気にする人っていうの結構やっぱりいて、なんかそれなんかもうちょっと容姿の場合はあの上から下へっていう序列じゃないんですけれども、なんとなく自分にとって例えばその子は例えば鼻が気に食わない、どうしてもとか、あとは何ですか、あの目が気に食わないとか、なんかワンポイントでなんかものすごく不思議なぐらい追い詰められたんです。
女優さんでいますね、
そうい
う、
そう、女優さんです、
名前は言いませんが、いやもうみんなわかってるんですけど、
そうなんです
か、はい、なんかそれで整形を繰り返してしまってちょっと病んでしまう人が、まあ、ちょくちょくいますね。だから人間でとにかく比べたいというふうな、気持ち、比べざるを得ないというか、集団がいたら必ず序列ができてみたいなのが
あります。あとは他人から評価されたその基準では満足できない、なんか内面の自分が、
そうそうそうそう、自分基準があるんですよね。
この例えば引きこもりニート系の人って自己肯定感が低いというふうによく言われてるんですけれども、自己肯定感を育てるためには自分でそう思うのと人から認めてもらう、これ両方が必要なんですよ。多分その中間あたりなんですよ。だから自分でいくら、あ、俺ってかっこいいんだぜ、最高だぜ俺って言っててもちょっとなんか痛々しいなってなるじゃないですか。かといって周りとかあいつこんなかっこいいのにと言ってるのに自分が俺はダメ俺はダメって言っても痛々しい。ちょうど両方がいいぐらいなところにその人があるんだろ
う。そう、バランスがいいと意外といけると思うんですよ、外評価と自分評価の。
まあ、一つの提言としては樽を知るという言葉があって、まあ結局自分を過大評価せず過小評価もしない、まあ僕はよく言うのがそのままでの自分を認めるということは自分のいいところも悪いことも認めなきゃいけないと。でそこでどうするかはあなた次第でだよということだと思うんですけれどもね。はい、ということで、
はい、
ここで本当は第1部をやって終わったっていう感じ
そうですよね。
やっとかみたいな。
で第2部っちゅうところに行きたいんですけど、今回ね、まあ、飯田先生来てるところで、
はい、
これは犬山明彦先生、はい、の提案で、今デフレだそうじゃないですか。
そう、来ましたね、とうとうデフレが。
あのね、ぜひデフレって知ってる？
物が安くなる。
そう、そう、どんどんどんどん安くなって、はい、安くなって安くなっていく。
イコール賃金とかも下がってくる。
そうそうそうそう。まあ、いきなり落ちってどうすんねん。
え？落ち言っちゃった。
そうだそうなんです。はい。
ああ。
落ち込まれてもな。で、今は安くて当たり前ですよ。はい、今、大手スーパーっていうんですか。はい、ものすごい安売り合戦始めて。
樽を知るに近い話なんですけど、なんか例えばお店でバーゲンセールやってる時に、前の日までバーゲンセールやってて、翌日来たお客さんが、あら今日私損しちゃったって言うんですよね。昨日まで安かったものが定価に戻っただけで損なんですよ。だから例えばバーゲンセールが月に2回あったとしたら、30日間のうち2日間はまあ普通で、28日間損した気分っていう、なんかすごいネガティブな
感じ。あるよね。
はい、
ああ、わかりますわかります。
僕、スーパーに自分で食料を買いに行って、まあ、お刺身とか買うじゃないですか。で、一周するじゃないですか。もう一回戻っていったら、それが なぜか 30% 引きのシールが貼られて
ます。時間が。
はい。
いや、それはちょっとさっと。
そう、さっと。こっそり入れ替えるんだけど。なんかね、すごい損をした気分だった。考えの手に取った時はさ、それは自分で、これでいいよと。これでお金払うって満足だよと思って買ってるはずなんですよね。
うん、
まあ、スーパーだから、まあ、買ってなくてカゴに入れてるだけですけども。まあ、1時間後に行ったら半額になってたらすごいショックですよ。
うん、
あの980円のお刺身セットが500円とかになってたら、
うん、確かにショックですよ。
一回買っちゃうと、なんかその値段でしか買いたくないっていう気持ちになっちゃいますよね。
でそれが今、日本中で実は起こっていて、うん、
はい、
とにかく、まあ、安いって嬉しいじゃないですか。
うん、
あの日本人って日本人だけじゃないと思うんですけど、
それはそうです。
あの、まあ、安い方がいいじゃないですか。
うん、イオンとジャスコもつい最近なんか史上最大の安値みたいなキャンペーンをやってますよね。
30% ぐらい下げてるらしいですよ。
そうです
ね、でも消費者としては嬉しい。
うんうん、そうですね。
そうすると僕たちは収入もなんか不況で悪くなってるわけですから、はい、安売りの方がいいですよ。
うんう
ん、僕なんか安売り万歳ですよ。
僕も今だったらホームレスになってもなんかやっていけそうな気がしますね。なんか街で100円拾っただけで服買えたりとかする。
ああ、100円ショップありますから。
100円ショップでズボン、ジーンズ買えたりとかっていう、赤塚、うん、赤塚駅前とかだ。すごい
安売りできるね。
なんか300円でなんかジーンズ売ってたりするお店があったりするんですよね。
いや、確かにね、ものすごく確かに物は安くなっている。で、これは、うん、でも本当はこれは喜ばしいことなのかという、うん、ちょっと難しい話になる。
でもなかなかね、難しいのは、僕、たまたま、経済学入門でよくこの話をするんですけど、うん、競争の無限地獄っていうふうに言ってるんですけれども、
は
あ、安値競争って、
はい、
もう、坂転げ落ちるような話で、一回始めると止まれないんですよ。で、一番それが典型的に現れてるのが、ファストフードなんですよね。
はあ、
ファストフードって、そうだな、小倉先生が子どもの頃やっとマクドナルドというものができ
たぐらいで、
我が国にできた、はい、当時ってマクドナルドって高級イメージで売ってた、
1号店銀座ですね。
そうだったんだよ。だってマックの普通のハンバーガーとコーヒーを買うと定食が食えたんだから、
はい、5、600円しましたよね、下手して。あ、ポテトまでつけると5、600円、
うん、今の感覚で言うと7、800円
の感覚ですよ。そうそう、700、800円の感覚ですよ。
ところが今は逆に安値が始まっちゃって、今120円ですかね。
そう、
コーヒーとかも、なんか 100円か120円ぐらいでしょ。信じられない。
あれはね、ちょっとね、マックのせいというとあれなんですけど、ファーストフード業界はマックのせいで、マクドナルドが、そうだ、マックっていうと関西の方には、
マクド、
マクド。
誰もナルドって言わないんですけど、
ナルド。マクドナルドが下げたんで、もうこうなったらロッテリア下げざるを得ないですよね、うん、
はい、
であと吉野家とかも下げざるを得ないですよね、はい、そうするとマックはマクドナルドはお客さん確保のためにもう一段安くしなきゃな、うん、
は
あ、そうするとロッテリアと、まあ、吉野家はもう一段下げなきゃいけないっていうん で、
はあ、で最初に誰が負けのカード出
した、そう、負けのカード出しちゃったから、
うん、負けのカードどういう意味かって倒産するってことですよね。
はい、
だからチキンレースみたいになってっちゃうんですよね、うん、で現在小売りとかの業界ってほぼ全社が全て全員でチキンレースに向かって走ってる状態、
うん、そうですね、でこれね、いいか悪いかは別にして、昔からこれヨーロッパだったらギルドとかあって、
うん、
で日本ではザというものがあって、
うん、
組合ですよ、
そう、
商業組合っていうのがあって、
うん、
いや、まあ、うちの仲間だけでやろうと、
うん、
そうそう、値下げもみんなで同じぐらいに値下げをして、
うん、
お店も一つの町に二つまでとかね、
うん、
いうふうにそういった安定を保ったりもする、うん、そうすると、うん、今度それ何が、うん、そうするとお店は大丈夫なんだけど、
はい、
競争がなくなる、
そう、
だ、どっちがいいか、
そうで競争がなくなるとどういうことが起きるかっていうと、
う
ん、サービス一切なしと、
そうそう、
もう店屋に行ったら、うん、もうなんかおじさんかおばさんがブスーッとして買うの買わないのが早きしろみたいな態度で接客される。それに比べるとやっぱり競争があった方がいいんですけれども、
うん、
ただ競争によってどうなるか、利益がないわけですよね、うん、利益が出ないってことは従業員に早々給料を払ってらんないんですよ、
う
ん、そうすると従業員 普通だったら従業員をの方も値下げをするっていう風にいけばいいんですけど、うん、労働の契約、働く契約ってそういうもんじゃないですよね。あの、うん、野菜売ってるわけじゃないんで、はい、あの今日は僕の時給3割引きでセールしますみたいな話はないわけなんで、はいはい、そうすると人件費削んなきゃなんなくって売り上げが落ちてる、うん、
はい、
でも給料、一人当たりの給料時給は下げられないとなったら首切るしかないんですよ。だから現在こんなに首が切られてる、
うん、だからこれはね、あの対極的に例えば、うん、マクロで見ると当たり前の話なんでしょうね、首を切るなんて。
まあしょうがないですよね、
あの全体の流れとしてもう客観的に見ると。ところが、うん、当事者としてはたまったもんじゃなくて、
はい、
ミクロで見ると、はい、個人的には、
はい、あとはさらにもう一つ、あの安くなってる原因として、あの、まあ、僕もいつもレギュラーまでいかないんですけれども、まあまあ出ていたラジオが3月で打ち切りになることになりまして、あの、
ゲームウェーブだっけ？ゲームウェーブじゃなかったっけ？
あ、違う違う違
う。あ、違ったよ。あ、
T の方です。
て、
ブタさんマークの。
そうそうそうですね。
はい。
あの、で、どんどん、情報型の産業、情報型の財っていうのが値段つかなくなってきてる。っていうのもあるんですよね、はい、例えば、うん、まああのまあ、何度もあれですが、オールニートは全員無給でやっていて、うん、はい、で聞く方も無料で聞けてしまうし、はい、あとはアニメとかも YouTube とか、はい、に結構質の高いもアニメが上がってたり平気でするっていう意味でも、うん、はい、だんだんとお金を取れる作業っていうのがなくなってきてしまった、うん、
はい、さっきの R25 もタダで、
あ、そうですね、そうそうそうそうそう、はい、
で僕もあの着ぐるみ始めたきっかけっていうのが、サンリオの社長の本を読んだのがきっかけで、その時に社長が書いてたのは、これから手に触れるもの以外にお金を出さなくなるっていう話をしてたんですよ。でその時ライターをやってて、ライターやったり絵描いたり、あと音楽もちょっとやったりしたんですけど、すべてデジタルデータになっちゃうんですよ。そうするとまあパッケージ化しないとお金取れなくて、でもネットに流せちゃうっていう、だからコピーとかの問題がすごい今あるんですよね。で考えたのが、着ぐるみだったら触れるっていう単純な発想だったんですけど、
でも実際それって面白くて、うん、そういうデジタルデータ化されるものって複製がタダなんですよね。手に触れるものって、うん、あともう一本このあのジャスミン茶を作るには必ずコスト作る、はい、かかるんですけど、はい、例えばその犬山さんが演奏した CD をもう一枚コピーする、はい、特にネット上でダウンロードするのに1円もかからないわけです、はい、そういうコスト、はい、でそうするとどんどん特別な大量供給以外は何もお金にならない社会になっていく、はい、でそういう中で実を言うと何年か前は製造業回帰っていうのが非常に強くなったんで、はい、あのまあ、これだとまたあの派遣問題とかにも絡んできちゃいますけど、はい、やっぱり日本は製造業に回帰しようという動きで、実際製造業は結構まあまあいい、前回先々月出た時も言ったんですけれども、うん、派遣社員の待遇ってのは一時期妙に良かった時期があるんですよね、実際に。で、
そうですね、
はい、それは製造業回帰、うん、本当に一時だけで、はい、その後すぐ悪くなってしまうんですけれども、はい、製造業回帰の流れっていうのがあったんですけれども、なんかどうもその後継続してるかというとそれは言い難いみたい、
触れるものまで値段が落ちちゃったっていうのありますよね。でなんか原料高の頃とかって、うん、テレビとかパソコンとかって原料高にもかかわらず値段が落ちてたっていうのは、うん、結局削れるのは人件費だから、うん、そこを安くして原価だけで売ってたみたいな、 それで結局今薄型テレビとか作るのやめてるメーカーとか出てきちゃいましたよね、う
ん、あと製造業にとって一番怖いのは在庫なんですよね。在庫ってものすごいコストかかるんで、置いとくだけでコストがかかるんで、
はいはい、しかもどんどん古くなっていく、
はい、そう、はい、それだったらもう原価で売っちゃった方が得だっていう考え方になりがちなんですね、うん、
今新品売れなくて型落ちが売れてるんですよねどんどん、
あ、そうなんですか、
はい、
安いから、
そうですね、うん、だからもう投げ売りなんですよね、うん、
でもデフレの中で一つだけ高くなってるものってのがあるんですよ。
何でしょう、今高くなってるものって何？
でみんながデフレの中で全員が心の底から欲しいと思ってるもの、全員欲しい、デフレイコールみんなが何をしたいと思ってるってことなんだろう、またはみんなが欲しがってるものは何だろう、
何でしょう、
お金ですよ。
お金が高くなってるんですか。
物が安くなってるってことは、それイコールお金が高くなってるって同じことですから、
すっごいなんかこう悔しいね。
でみんな物買わないってことは積極的にお金欲しいわけじゃないんですよ、はい、物買わないってことは手元にお金を取ってきたわけでしょ、はい、それはイコールみんなお金が欲しいのと同じじゃない、はい、お金お金って言うとなんかちょっとイメージ悪いですけど、節約するってのはイコール金が欲しいってことなんです、はい、手元に金が欲しい、うん、でそうするとみんなお金が欲しいわけじゃないですか、みんなお金が欲しいってことはみんな物買わないんですよ、みんな物買わないってことはどんどんまた物が売れなくなってって、うん、物が売れないと不安だから、うん、みんなまたどんどんお金だけ安心のために持っときたくなって、うん、っていうのがデフレスパイラ
ー来てしまいましたね。
でもう日本はほぼ完全なデフレスパイラル状態に突入、1999年2000年以来の大きめのデフレスパイラルだと僕は思ってますね。
おそらくこれはいろんなあの説があって、まあ、諸説があって一つの打開策としては、まあ、政府紙幣とか言われてて、お金、あれ紙ですからね、政府紙幣も普通 の, あのお金も変わらない、あの交換の紙なので、はい、とにかくそれを大量に吸ってばらまく、この前ね飯田さんと一緒にお酒を飲んだ時に耳じくも言ってたのは、はあ、もう日本人ってダメだなと。定額給付金。
2万円かやと。
そうですね。1万2000円
かや
と。で、いつもそうなんだと。もう、なんで、だから、これを小出しにするんじゃなくて、もう20万円だったら効果があるのに。
そうそうそう。それはありますよね。はい、
じゃあそれ延転でもいいってことですか。
もう延転でもいい。違うんだ。違うんだ。でも、すごいのは、偽札って何だと思います？偽物のお札、価値がないお札ですよね。
そうですね。
でも1万円札ってあれ20円で作れるんですよ。
え、20円もかかるんですか？
カラーコピー。
ちょっとね、コピーが良くなったんで、新円、新しいやつ20円かかるんです。
はいはい。
でも、20円で吸ったものを1万円って言ってるのは、なんで偽札じゃないんですか？
それは政府が認めてるからですよ。
そうですよね。ってことは、お金の本質って、政府のハンコが押してあるかどうかなんですよ。
はいはい、はい、価値、その価値ですよね。価値と信用。
あと、偽札もバレなきゃ使えちゃう。
バレなきゃ使えちゃう。
だから、お店の人が偽札って気がついて、交番に持ってくと、それ没収されちゃうけど、他のところでうまく使えたら、それ1万円の価値がある。
ババ抜きみたいな。
なんか嫌ですね、はい。
最後に見つけちゃった人が損をする。
ところでですね。その日本っていつもそうなんですが、このハンコを押したら金になるっていうすごい理屈を思いついたのが、はい、あの元禄時代の勘定奉行荻原重秀、はい、
知らんその人、
この人がある時紙でも川でも瓦でも幕府がハンコを押したものを貨幣と呼ぶのだっていう大宣言を行うんですよ。
え、元禄時代というと足利将軍時代ですね。
あ、違う、徳川の元禄で、はい、
徳川元禄、
元禄の時代の勘定
奉行が、何を勘違いしたんだ僕は今。そう
だから1700年前後ですね、はい、で実を言うと徳川吉宗っていうのはそれをビシッと実践したので、はい、まあ名将軍と呼ばれて、はあ、実を言うとなんかとあの吉宗って言うとなんか米将軍、
そ
うね、あれはどうもちょっとどうも結構
いやあれは失敗してますよね。
そう結構失敗してるんです
よね。さっき言った荻原
重秀
という人ですか。
荻原重秀とあとはもう一つ大物が、徳川家内っていう、
はい、
まあ、60人ぐらいが作ったすごい、まあ、
すごい人
がいまして、
すごい人がいます。あの政治のために子供を作る、あの子作りって徳川家にとっては政治なんですよ。
いや、でも政治じゃないと思うな。だってあの側室累計百何十人とからしい
です。ああ、
セイントセイヤみたいな世界です。登場人物全兄弟っていう。
じゃそりゃ。
いや、その人も結構すごいんですよね。あの荻原重秀の言うことを発掘してきて、
お
で、あの経済政策をやった。
はい。 あ、もうそろそろ時間だ。大丈夫ですよ。
いやいやいや。はい。なんていうのもありますけど、
ね。はい。
じゃあ、一回またお休みをいただいて、じゃあ、この話を続けつつ、さっき一番最初にやった質問もいただいて、まとめて、第3部に突入してみようかなと思います。じゃあ少しお休みください。